お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
コロナウイルスの影響で外出がままならず、経済面の不安も高まっています。その中で心配されているのがメンタルヘルスの悪化とドメスティックバイオレンス DV の増加です。在郷邦人コミュニティサポートジャシックの代表大谷智子さんに、メンタルヘルスと DV について、現在利用できるサポートサービスを中心に2回に分けてお話を聞きました。まずは DV についてです。
今その DV を受けている人や、その困っている人、影響を受けている人に対してはどういう支援があったりするんでしょうか。
まあ、今標準的に行われているというのが、まず、大きな団体でいくと 1800respect.org.au っていう、まあ、ファミリーバイオレンス、バイオレンス全体ですね。その、身体的、言葉、性的暴力、経済的、社会的束縛とか、まあ、全ての暴力に対して、その子どもでも、もちろん子どもの、その虐待も含めてですね、まずそこに連絡をするというのが割と主流なんですね。
ホットラインなんですね。
ホットラインですね。そう。で、そのホットラインというのは、とりあえず、電話番号を言いますと、
はい、
1800-737-732 なんですけれども、ただここはトランスレーション&インタープレーターサービスというのが使えましてですね、まずその、はい、日本語しか話せないとか、英語も喋りたいけど、でも家にいて、ちょっと後でまた話しますけど、家にいてその旦那さんなり、子供なりなんかこう聞かれたら困る人がいる状態になってしまっていることのが今多いと思うので、はい、そういう時にはそれこそパートナーなりの人がわからない言葉、要は日本語ですよね、
はい、
を使って、まずその TIS、トランスレーションインタープレーターサービスの131450という番号に、電話をしていただいて、まず第一声、ジャパニーズプリーズって言えばいいんですよ。ジャパニーズプリーズって言った段階では、まあ、聞いてても、とりあえず、まあ、いろいろ問題があってね、こういうのも全部モニターされてたりするんですけど、ただその、とっかかりとしてはね、ジャパニーズプリーズと言って、日本語のインタープレーターの人がこう電話で出てきて、その、さっき言った1800番号に電話をかけるとですね、そこから日本語の人、日本語だけで喋っていけば良いので、それはジャパニーズならではの、なんて言うんですかね、利点というか、相手のパートナーの人にわからないように、まあ相手が日本人だったらあれですけど、まあ、わからないようにコミュニケートできる、まあ、ホットラインにできるかなっていうのがまず一つと、
はいはい、
あと、この1800respect.org.au っていうのは、ウェブで24時間、チャットもできるんですね。
で、これは、そうですね、
そうなんです。ところが、これは、英語しか今のところダメなので、難しいんですけど、ただでも、パートナー人が寝てからとか、まあ、今も皆さん自宅勤務になったり、それこそレイオフされてしまったりとか、いろんな事情で家に行くことが多くなってしまっているので、なかなかそういう時間を見つけるのが大変ということと、あとやっぱりその、ドメスティックバイオレンスの被害者というのは、結局その携帯ツールというか、そういうものを持たせてもらえない、もしくは持たせてもらっていても、いちいちこうチェックが入るというような状態が多いので、やっぱりそういうところでですね、そう、どうしたらいいかっていうことになってきてしまうんですよね。で、そこで、やっぱりその、お友達なり、電話をかけみて、最近どう、なんか大変だよねって話したときに、なんかちょっとでもおかしいなって思ったら、もちろん自分が、被害者じゃなくて、もしかしたらお友達が被害者かもしれないっていうふうに気づいた人たちでも、この、その、さっき言った1800respect.org にチャットなり電話なりして、私はこの立場でどうしたらいいのかっていうことを聞くこともできるんです。
ああ、なるほど。その当事者じゃなくても、
当事者じゃなくても
アドバイスを仰ぐことができるんですね。
そうなんです。で、そうなった時に、今その状況的にはそこまでひどくない、まあ、今いろんなサービスがこう限られてますね、人に会ったりすることが、制限がある中で、今その、まあ、オフィシャルな、サービスとしては、結局、病院なり、まあ、本当に危険な時になったら、まあ、本人たちが、 こう警察に電話をしなきゃいけない、で救急車が来たりなんなりして病院に入ったりするとそのアセスメントが行われて、この人はちょっとドメスティックバイオレンスの被害者だから、ちょっとテイクケアしなきゃってことで、通常、まあ、限りなく通常のサービスは受けられるようにはなってるんです。アージェントな、緊急な場合はですね。ただ、ここでその問題になるのは、緊急じゃない人たちが増えていく、の状況だと、
はい、
っていうところで、やはりその、周りの人がですね、最近どう？Are you okay？ みたいな感じで、ちょっと、世間話的に、その、例えばパートナーの人がこう、聞き耳立ててても、そんな暗くならないで、普通の会話をするみたいで、感じだけどすぐ切られてしまうとか、ちょっと大変なのよ、みたいな感じで、聞いた時には、なんかちょっとおかしいなと思ったら、まあ、そういうところに連絡してあげてですね、本当最悪の時に、例えば証人になってあげられるとか、本当に救急車を呼んであげられるとか、本人が逃げる場所に、逃げ込めるような場所になれるとか、まあ、それは危険なので、一番そうなった時には、ポリスを呼ぶのが一番なんですけど、ただ実際今本当に会っているけど、どこに助けを求めていいかわからないっていう人はですね、やっぱちょっと覚悟を持って警察に行くしかないかなっていう状況です。実際今ここまでになっている人っていうのは、ちょっと私の知る限りはいないんですけれども、ただ、一番の問題は、やっぱり、そのドメスティックバイオレンスに合ってる人たちというのは、物理的にね、距離を置かないといけないんですけど、その、いつもシェルターと言われているところが、今、全部クローズなんです。満杯なのは満杯なんですけど、
はい、
空いたとしても新しい人を入れることが今できないんですね、このコロナウイルスの話で。
なるほど。
なので、その人たちをどうサポートするかっていうのはですね、ちょっとまだ、私もこの間ノーザンビーチカウンシルの人とドメスティックバイオレンス担当の人たちのお話ししたんですけど、そういう人たちをどうするかっていうのはちょっとまだ未定というかわからない、実際起こってみないとわからないっていうところが多いような、感じを受けましたね。
なるほど、今ね、日本でもコロナ離婚っていう言葉が出てきましたけれども、ね、例えばパートナーの方が自宅勤務で家にいるとか、もしくはこう職をね失ってしまって、その一緒に自宅 で出かけることもできないで、こうストレスが溜まってっていうこともあって、まあ、暴力とかに発展しちゃうこともあるかと思うんですが、自分がもし DV をこれまで受けてこなかったとしたら、そのこれは DV なのか、それともただちょっと普段のイライラがちょっと爆発しちゃっただけなのかとか、そういう判断に困るところもあるかと思うんですけど、そういうのは何かこうなったらもう電話をしましょうとか、そういうのはあったりするんですか？
はい、ドメスティックバイオレンスにおいてはですね、明らかにその経済的に縛ってくる、例えばその給料入ってこないで、例えばその奥さんがまだ奥さんなり、まあ、どっちかが働いていたとしても、その給料を全部取られてしまって、自分が稼いできているのになんかこうコントロールされてしまってるとかね。あと、通信ツールですよね。いちいちチェックされる。例えば、その、ウェブサイトどこ見てんだとか、携帯をチェックされるとか。あとは、まあ、性的暴力ですよね。なんか嫌だって言ってるのにされちゃうとか。あと、もう、オビアス、あと、本当にフィジカリ、体を叩かれるとか。
はい、
あと、もう、まあ、子供で言えばネグレクトだから、もう完全に、それこそ暴力もあれば、ご飯を食べさせないとか、まあ、ちょっとお金がなくてご飯がないって言った時には、そういうフードサービスとかあるんで、また別の話になってきますけど、もうわざと食べさせないとか、全然構わないとか、そういうものが出てきた時は、これはドメスティックバイオレンスの対象ですよね。ドメスティックバイオレンスについてはですね、やっぱちょっと事態は割と私の中では深刻だと思っていて、
はい。
実際その皆さんがビジネスアジュージュアルの形で一生懸命こうサポートしたいと思ってもですね、その連絡ツールというものが限られるというところと、あとそのフィジカリね、物理的にそのドメスティックバイオレンスに合ってる人を話すところが今確保できてないっていうのは、これは本当に大きな問題なので、ぶっちゃけた話でいくと、本当に何かあった時はなんとかなるけど、それじゃない時は今耐え忍ばなきゃみたいな、ちょっとそんな風潮も見えるような気がして、ちょっとこれは怖いかな。ただあとこれから2週間とか3週間とか状況が少しずつもし良くなってくれば、 コロナウイルスの、
はい、
もしかしたら、もうちょっとその例えばシェルターを広げようとか新しく作ろうとか、まあ、一応そういう流れも見えてくるのかもしれないですけど、うん、今の状況では確かに本当にメディアの人たちが言ってるようにドメスティックバイオレンスっていうのは非常に心配な状況ですね。
なんかね、これが心配しすぎた話で終わると本当にいいんですけれども、
そうですね、
うん、
本当その通りで、あのただ普通でもね、もうイライラしてくるところをやっぱり ね24時間家族のすべてが家にいるっていうのは、しかも外に行けないっていうのはやっぱりそれなりにね、一致団結もしますけど、そうじゃないこともそこは本当にだから本当皆さんのコミュニティの力ですよね、あのちょっとこの人なんかおかしいかも、なんかどうしてあげた方がいいかなっていうふうにちょっとでも思ったら、自分がその知識をつけておく、ドメスティックバイオレンス、メンタルヘルスなりで、あ、こういうふうにしてあげれば、あのお互い嫌な気持ちがなく、こうね、なんか助け合えるというか、こうサポートし合えるかもっていう形で、こうコミュニティの中のあの知識と、あとよく言われるキャパシティ、その能力をね、そういうあの問題に対して対処する能力を少しずつ上げていくっていうのが、まあ今できるコミュニティの人たちのことかなと思うんですけど。
今日のインタビュー、在郷邦人コミュニティサポートジャシックの代表大谷智子さんに DV についてお話を聞きました。また DV とまではいかないものの、ストレスなどでパートナーや家族との関係がギクシャクしてしまっているという方、英語での対応になりますが、リレーションシップスオーストラリアという組織に電話をして相談することができます。こちらの番号は 1-300-364-277 になっています。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。